あのなんか目からつきましたという場所であったんですけど、なんかそこはあのなんか、春ちゃん事件っていうんですか、なんかこう黒木さんが突き落とされてなんか亡くなった事件があった、その場所なんかそうですね。でそのビルみたいで、でもそういうところで神様があの賛美隊、九州の賛美隊集まって建てられているところに見心があるんじゃないかということをイザヤ牧師がですね言っておられましたけども、あのまあ、あのさっきも言いましたけど、時点枠のためにはそのいい音で録音しないといけないわけですけども、その意味でもそのいつもの長崎教会の場所ではなくてホールを借りてですね今回、行われました。またあの YouTube にも上がってますので見ていただければというふうに思いますですね。あと来週になりますけど、18日に手と手の手と三宅のですね、あの南区の老人介護施設でコンサートがあります。木本さんが言っておられるところですね。そしてあとアメリカチームがですね18日から22日まで、使わされます。今回はですねニューヨークとそれからあとセントルイスですねに行くということで、であの、まあ、ニューヨークは教会があるわけですけど、セントルイスはあのリベカ商房のご主人がおられてですね、そのお会いしたいということを言ったらすごく喜ばれて、ぜひということでお会いすることになって、でその近くに、何でしたっけ、ペンシルベニアですか、なんかこの近くにもなんか集会を願っている方がいてですね、でそちらの方でも集会を持たれるということですので、ぜひ読みください。来週です、ね、18から22の予定でアメリカチームがですねあの使わされます。でそれでですね、直接あの、映像とか音声聞いていただければいいと思うんですけど、秋元牧師として今回あの立法と信仰ということについてですね、ちょっとこう語あのメッセージが語られました。でこの司法の方にですね、あの表拍子の方にこうすっといたんですけども、ローマ人の手紙は7章の6節から語られたんですね。お読みしますと、しかし今私たちは自分を捕らえていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字によらず新しい御霊によって仕えているのです。このところからですね語られました。で今私たちは律法の時代じゃなくて信仰の時代に生きているんですけれども、しかしこうクリスチャンになってからですね、クリスチャンになった時に私たちはこうみんなですね、私は罪から解放されました、私は新しくなりましたっていうふうにこう告白して、確かにそうなんですけども、そこからですね、その成果といいますか、イエス様に似たものに私たちは変えられていくわけですけど、何かこうそこから今度逆に今度立法的になってしまってですね、自分の力でなんとかこうそれを守ろうとするといいますか、清くなろうとするとか、人を愛しようとするとか、正しいことをなそうとするときに、それはその見た目に従うことではなくて文字に従うことになってしまうので、そのどうなっていくかというと、クリスチャン生活が進めば進むほど私たちは自分が罪人であるということをですね、このますます自覚するようになっていくということなんですね。で、あ、でもこれじゃダメだと思ってですね、自分の悔い改めが足りないからだとか、自分の努力が足りないからだと思って、またこう頑張ると。そうすると、また失敗するとですね。その繰り返しになってしまうときに、それは、神様が導いている、その、いわゆる、御霊によって使えるという意味ではないということなんですね。で、旧約の時代からですね、その、例えば、もう、そのことは、その、立法は神様の御心を全うするためなんですけれども、それは立法自体は正しいんですけど、これはまだ不完全なんですね。で例えば10回で偽りの証言をしてはいけない、嘘をついちゃいけないって言われているわけなんですけども、でも実際にそのシチュエル時を見ると、その助産婦さんたちがですね、そのパロがその男の子は全部殺せって言ってですね、殺させた時にこの、それに従わないでこうどんどんどんどん産ましちゃうわけですね。で女性の子が呼ばれて、なんで男の子を生かしておいたのかって言った時に、いや、ヘブル人の女はですね、この力が強くて、そのどんどんどんどん自分たちが行く前に産んでしまうんですって嘘を言うわけですね。で自分たちが助けて産ましているにもかかわらず、 王様の命令を守らなかったにも関わらず嘘ついてるんですけど、でもその聖書を読むとその助産婦たちの上を神様は祝福されたとですね、こう書かれているわけです。だから嘘をついちゃいけないって言われているのに、嘘をついたことを祝福しておられるということなんですね。もちろんそれはその立法といいますか、その立てられている権威に従えという言葉がありますけども、それに従ったらこう 人を殺さなくちゃいけなくなってしまうということなんですね。だから立法というのは正しいんですけど、嘘をついちゃいけないとかですね、正しいんだけどそれはこの、不完全なものであるということなんですね。で今私たちはそこから解放されて、じゃあ何によって導かれているのかというと、信仰によって導かれているということなんですね。なので例えば罪ですね、罪に関してもそれは自分で克服できる罪ならまだいいんですけど、自分で克服できない罪とかですね、悪習慣とかいろんな罪がありますけども、例えば罪があるときに、じゃあその、自分に絶望失望してしまったりするわけですよね。でもその時にじゃあどういうふうに御霊によって歩むというのはどういうことかというと、今回ちょっとお話ししてくださったんですけども、私たちが罪から解放されるのは、これはもうそのリンゴをくださいとかみかんをくださいとかそういう願いだったら、与えられるかどうかは分からないわけですけど、罪から解放されるということはもう絶対御心の願いであるんですね。だからその御心の願いを叶えられたと信じていい祈りなので、例えば私たちが罪を犯してしまったら神様に悔い改めて、そしてそのことも感謝して、そしてですね、私は神様、この神様、私はこの罪から解放してくださいます、私はキリストに似たことを変えられますということを告白していけばいいということなんですね。つまりこう信仰を用いていけばいいということを言われたんですね、今回ですね。で、私もその個人的に御霊によってありなさい、そうすればこの罪の欲望をこう満足させることはないとか、いろいろそういう言葉があるんですけど、じゃあ御霊によって歩むというのはどういうことなのかというのは、ちょっとこうまだピンとこなかったところがあるんですけど、でもこの具体的にですね、例えば罪を犯してしまったときに悔い改める、またそれだけじゃなくてこう信仰を用いるということ、私たちはもう必ずこの罪を克服することができるし、罪から解放されるということを告白していくことができるものなんだということをですね、教えられ、すごくこう私自身もすごくですね、語りかけを受けたんですね。で、今この主に導かれる女性たちを牧師、伝道者、宣教師で立てていうこの本がですね、女はその静かにしてそのいなさいという御言葉があって、でそれによって教えではならないとか、そういう言葉があって女性を牧師に立てないっていう教会が多いわけですけど、でもそれは一般的には女性が向かない、指導者に向かないっていうところはあるんですが、でも神様を導かれるならばですね、実際にもっと頭のいい女性もいますし、リーダーシップのある女性もいますし、特に神様を導かれる時にその神様を立てることができるわけなんですね。で言葉に従うときに女性は牧師にはならないということになるんですけれども、そうではなくて神様に導かれる女性は牧師に立てられるということをですね、そのことをですね、こう書かれている本なんですけど、立法と信仰の関係に関してですね、女性の牧師者のことももちろんですし、私たち生活全般においてですね、この立法的になっている部分ですね、またこの罪を犯してしまったとかですね、こういうふうなまずいと思ってるんだけどとかですね、なんかこう、私たちがこう自分の力で何とか正しいお金をしようとして立法を守ろうとしている部分っていうのがあるときに、それは私たちの信仰の妨げとなっているものなので、私たちはこの御霊に従うもので、御霊によって歩むものであるということをですね、御霊に使えるものであるということをこうさらにこういろんな面でですね、あらゆる面でこう受け取ってですね、歩んでいきたいというふうに思います。また詳しくはですね、音声が出てますので、ファール牧師のですね、メッセージを聞いていただきたいと思うんですけども、すごくですね、こう霊の目が開かれるような素晴らしい本当にメッセージでありました。で、特に日本のクリスチャンというのはこうちょっと立法的になっているところがあると思うんですね。でも ユダヤ人の人たちみたいな立法が身近にあるわけでもないんですけど、でも立法的になっちゃってですね、こうあらねばならないっていう、それを自分の力でやろうとするっていうですね、そのこうジレンマの中に入っちゃってる人が多いと思うんですけど、そうじゃなくて、信仰によって対応するんだっていうことをですね、こう語られて、すごく素晴らしい、時メッセージの時でした。ぜひまたですね、見ていただきたいというふうに思います。はい、それでですね、それではですね、あとですね、賛美のことなんですけど、今回賛美大会があったんですけど、本当にいろんなですね、こうチームが出て用いられてるなと思いました。またさっきの歌ったですね、愚か者はっていう72番ですね、詩編の53編をに曲をつけてるわけですけども、曲とかはですね、ある人はこう婚約していた人が亡くなってしまって自分も自殺しようとしたそうなんですね。でもその時にこの賛美を聞いて自殺をするのをやめて、でですね、こう解放されたということをですね、聞いています。でいろんなこう賛美を通しての技がですね、今起こってきていますけども、さらに主に期待してですね、賛美をし、またいろんな方々に賛美を届けるっていうですね、働きを成していきたいというふうに思います。あと今日はですね、1時半から、すみません、1時半から、2時10分まで癒しの集会が行われます。ぜひ癒しの必要な方もですね、ぜひ来ていただきたいと思います。あといつも賜物クラスを行っているんですが、今日癒しの集会の中で賜物のこともですね、学びをそこでしたいと思いますので、よろしくお願いいたしますですね。で、バイブルクラスの方は病気である治ることの祝福と病気がやることの祝福のですね、本の方の学びをしていますので、ぜひこちらも見出していただきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、使徒の働きですね、続いて、学んでいますけど、12章今日ですね見てまいりたいというふうに思います。今日のところはとてもですね、衝撃的なところなんですね。ペトロがですね、捕まってしまうというところなんですけども、ちょっと読みたいと思います。使徒の働きの12章ですね、1節から読みいたします。あ、すみません、それとですね、もう一つ見越し新聞が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。国家祈祷会、バーサン祈祷会のことが載っています。議員の方とかイスラエル大使の方が来られている話を載っています。あと、その体験記のところでですね、地方教会の、地方キリスト教会の平牧師の証が載っているんですね。感謝を通して神様の癒しが起こった。そして、病院の方々に福音を語る、病室の方々に福音を語ることができたっていうですね、素晴らしい証ですね。ぜひ見ていただきたいと思います。それではですね、使徒の働きに入っていきたいと思うんですけども、一節からお読みいたします。その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。ですね、ヘロデ王っていう人が出てくるんですが、この人はすごい人なんですね。猜疑心が強くて、もう自分の兄弟とか家族とかちょっと自分の、なんですか、行為をこう脅かす人、みんなこう次々殺すようなすごい人だったんですけども、で、バプテスマのヨハネもこの人に、殺されていったと思うんですけども、そのヘロデというのはヘロデ・アグリッパ一世って言ってですね、ヘロデ大王の孫になる人なんですけども、そしてですね、この頃は、パレスチナ全部ですね、ローマ帝国からですけども委託された形で、その治めていたわけなんですね、ヘロデ王が。で、そして、ヘロデ王はもうおじいちゃんの時、ヘロデ大王の時から、純粋なユダヤ人ではないんですね。なので、そのユダヤ人の人気を取ろうとしてですね、いたわけなんです。で、それで、まず教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばしてあります。で、ヤコブを殺していったんですね。で、人もそうなんですけど、サタンもそうなんですね。 教会の中のある人々を苦しみようって私たちを何か苦しみようとしてサタンというのは働いてくるということをですね考えて考え持ってやってくるということを覚えていただきたいと思うんですね。でヨハネの異教でヤコブを剣で殺したとあります。これはですねヤコブ書を書いたですねヤコブの手紙を書いた、ヤコブではないんですね。ヤコブ書を書いたのは、エッサの兄弟ですねのヤコブになります。こちらは十二弟子の方のですね、ヨハネの兄弟ヤコブの方なんですね。で皆さん思い出していただきたいと思うんですけども、このお母さんですねヨハネとヤコブのお母さんっていうのがすごい人ですね。何ママっていうんでしょうかね、ステージママとかいろいろありますけどそのイエス様のところに行ってその私の息子をあなたの右と左に置いてくださいとかですねこう他の人を出し抜いてですね頼みに行ったことがあったわけですね。その覚えておられると思うんですけど でもその時イエス様がいや私の杯を飲みまた私の杯を受けることは受けます、しかし私の右と左に座ることは私が決めることではなくて父が定めていますって言われたんですね。でそれをちょっと思い出していただきたいと思うんですけど、なので確かにあなた方は私の杯を飲みまた私が受けるべきバクテスマを受けますって言われたんですけど、その通りですねこのところでヤコブは殉教していくんですね。だからイエス様の言葉ってすごいなと思うんですけども、確かにヤコブはここでこう、イエス様と同じようにこう命を取られるということがですね起こっていきます。で、そのイエス様の兄弟のヤコブと区別するためにヨハネの兄弟ヤコブというふうにここで書かれているわけですね。そしてそれがユダヤ人が気に入ったのを見て次にはペテロも捕らえにかかった。それは種流しパンの祝いの時期でもあった。でこれはいいと思ってですねユダヤ人がこう気に入るのが分かって、そしてじゃあペトロもっていうことですね、その当時の教会の、リーダーですねペトロをまず捕らえていったわけですね。で新越の祭りの時ですね種なしパンの祝いの時に彼を捕まえていって、でその後ですね民の前に引き出す、つもりでいたわけです。でヘロデはその4人1組の兵士4組に引き渡して監視させたとあります。ですから獅子16人ですね。そのペテロ兵士でもないですね戦士でもないペテロをですねその16人もつけて監視するというのはちょっと異常な監視なんですけど、ヘロデ王としてはおそらくですねいろんな奇跡のことを聞いていてそのペテロが救出されては困ると思ってですね異常な監視をこうつけていったわけなんですね。でもその時に教会が5節こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。でこの時ですね教会は何をしていたのかというと祈っていたんですね。祈っていたんです。でなんとか助け出す方法はないかとか方法を探したり誰かに頼めないかローマ皇帝の方に頼めないかとかですね例えばですね誰かに頼めないかとかですね、なんかそういう方法を探したんではなくてその祈っていたんですね。そして教会で祈っていたんです。で、そして熱心に祈り続けていたと思います。心を合わせてですね本当にこう真剣に祈っていたわけなんですね。本当にこう当時の教会のリーダーであるペトロが捕らえられたというのはこう大変なことであったわけですね。そして、6節から、ところでヘロデが彼を引き出そうとしてきた日の前夜、ペトロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており糸口に万兵たちが牢を監視していた。ペトロという人はですね、次の日には殺されるかもしれないという時でもちゃんとこう寝れるというのはですね素晴らしいなと思うんですけども寝てたんですね。で7節すると突然主の使いが現れ光が牢を照らした。御使いはペトロの脇腹を叩いて彼を起こし急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。使徒の働きはですねこうすると突然っていう言葉がですねよく出てくるんですね。でこれはこう神様の働きを表すその形容する言葉だなと思うんですけども、すると突然っていうですねキーワードがあるんですけど、本当にですねここでも突然天使が現れるわけなんです。で神様の働きっていうのはですね 確かに突然起こってきたり、もうダメだと思う時に起こってきたりするんですね。で、そしてペテロの脇腹をですね叩いて、面白いですね、神様ってそのなんかこう肩とかじゃなくてこう脇腹ですね、なんか脇腹なんか叩かれるとなんかこう目を覚まさずにいられないっていうですね、そういうところがあるのかもしれないですけど、脇腹を叩いて、急いで立ち上がりなさいって言ったんですね。すると彼の鎖がこう鎖が彼の手から落ちたとあります。すごいですね、何にもしてないのに鎖がこう落ちたんですよ。で、神様っていう方は不可能がないんですね。で、私たちはその例えばこう、これはこの鉄でできて鎖、鉄でできた鎖でしょうけど、例えばこう、もう人間関係のどうしようもない問題の鎖とかですね、経済のどうしようもない鎖とか、病気のもうどうしようもないですね、解決できない鎖とか、その悪習慣でどうしようもない鎖とか、どんな鎖であっても神様はポロッと落としですね、断ち切ることができる、簡単に断ち切ることができる方であるということをですね、皆さん覚えていただきたいというふうに思います。で、主がやろうとしたときにですね、そしてこの後御使いが指示をするんですね。八節、帯を締めて靴を履きなさいというので彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。で、ですね、神様って細かいですね。靴を履かせて上着を着せてですね、ただこう逃げればいいじゃないかと思うんですけど、逃がすときにですね、ちゃんと上着も着せてくれて、靴もあって、後で困らないようにですね、寒かったり、歩くとき困らないように、ちゃんと神様って配慮してくださってですね、本当に細かいなと思うんですね。そして、導いていくんですね。で、ペトロね、こう見つからしていることが、現実のことだと分からなくて、幻を見てるんだと思われたと書いてあります。そして、第一、第二の栄章を通って、町に通じて鉄の門まで来ると、門が一人でに開いたと。すごいなと思うんですけど、そのいわゆるこう人が逃げるときとか、まあ、映画なんかもそうですけど、そのいわゆる裏門とかですね、勝手口からとかですね、こう違うところから逃げようかっていうふうにですね、こう考えると思うんですけど、こう正面から逃げてるんですね。栄章を通って鉄の門の前に来ると門が開いてですね、正面突破してるわけなんです。で、なんか本当に神様なさることっていうのはこう人の思いをこう超えてるなと思うんですね。これこう天国に行ったらですね、ペドロからどんな感じだったのか聞いてみたいなと思うんですけど、こう門がこう開いているわけなんですね。それである通りを進んでいくと、見つかりたちまち彼を離れました。で、その時ペドロは我に帰って、今確かに分かった、足を見つかりを使わしてヘロの手から、またユダヤ人が待ち構えていた全ての災いから私を救い出してくださったのだ。ペトロはこの時やっとですね、こう、あ、自分はこう幻じゃなくて本当に助け出されたんだっていうことが分かったわけなんですね。で、神様は本当にですね、こう奇跡的なことをされるんだなっていうことをですね、思うわけです。で、そして、その後ペトロはですね、こうと分かったので、ペトロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行ったと。そしてそこに大勢の人が集まって祈っていたと。当時ですね、クリスチャンの人たちは街道がなかったんですね。で、こう家でこう礼拝をですね、していました。で、そこにたくさんの人が集まっていて祈っていたんですけども、13節ですね、彼が戸口の戸を叩くと、ロダという女中が大谷に出てきた。ところがペトロの声だと分かると、喜びのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペトロが門の外に立っていることを皆に知らせた。なんかこう聖書に名前書かれちゃうのもいいことと悪いことがあるなと思うんですけど、ロダという女中はですね、ちょっとこっちょこちょいな方だったみたいで、そのペトロだと分かったら喜んでしまってですね、こう門を開けることを忘れてこうわーっと走っていってですね、そしてみんなにですね、ペトロが帰ってきたということをですね、知らせに行くわけなんですね。なんかこう目に映るような感じですけど、でもここでですね、15節、彼らはあなたは気が狂っているのだと言ったですね。みんなそれを信じることができなかったんですね。そして彼女は本当だと言った。そこで彼らはそれは彼の見つかりだと言っていた。でも全くですね、信じようとしなかったわけなんですね。 この当時のクリスチャンの方っていうのはですね、癒しとか奇跡とか死人のよみがえりとかいろんなこう神様の技を見ていたわけなんですね。だから私たちよりも今の私たちよりもいろんな神様の奇跡を見ていたと思うんです。でもその彼らがですね、信じられなかったんですね。でそれほど大きなペテロがですね、救い出されるってことは、まあ、彼にとっては特に奇跡的なことであったわけなんですね。で皆さんですね、私たちの信仰にはこう限界があるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で私たちの信仰には限界があるんですね。でも神様の働きには限界がないっていうことをですね、覚えていきたいと思います。今回ですね、秋元牧師がこう言われてたんですけども、私は個人の働きとか、今回この日本の養護施設ですね、児童養護施設とかはそのリバイバルが起きてからですね、そういう働きが始まっていくものだと思ってた。リバイバルが始まったらですね、たくさんの経済も与えられてくるし、そういったことができるようになるっていうふうにですね、思っていたそうなんですね。そのビジョンが与えられていた時もですね、その時期に関してリバイバルが起こってからと思っていたと。でも神様の働きは自分の思いを超えていて、リバイバルの前にこのなんとですね、日本にファミリーホームができてしまうことになったんですね。神様本当にすごいっていうことをですね、クワル牧師は言っておられたんですけども、本当に私たちの信仰っていうのはこう、こうなったらこうなるだろうっていう、なんかこういろんなこう、まあ、私たちの信仰には限界があるわけなんですけど、神様には限界がないっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で皆さんですね、なかなか祈りが答えられないこととかあるかもしれませんけど、でも神様の時が来た時に、この神様が始められたらですね、もう誰もそれをとどめることができる人はいません。で神の働きが始まったら誰もそれをとどめることができないんですね。でそのことをですね、覚えていただきたいと思いますですね。で16節で、しかしペトロは叩き続けていた。彼らが門を開けるとそこにペトロがいたので非常に驚いた。でしかし彼は手振りで彼らを静かにさせ、主はどのようにして牢から救い出してくださったのかを彼らに話して聞かせた。それからこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って他のところへ出て行った。で、他のところに行ったわけです。ペトロもですね、これからまた追手が来るかもしれませんし、いろいろその別のところに行ったということなんですけども、ここでですね、今日2つのことを特に覚えていきたいと思うんですけど、1つはその祈ったということなんですね。まっすぐこういろんな方法を考えるんじゃなくて、神様のところにまっすぐ行ったということがですね、大きなポイントでありました。でペテロのためにこう心を合わせて教会で祈ったということ、これがもう1つですね、ポイント、教会で祈ったということがですね、ポイントであるということを覚えていただきたいと思います。神様、私たち一人一人の祈りを用いられます。ですから教会で祈っていきましょう。でまた自分で祈れない時も教会に課題を持ってきてですね、祈ってくださいってこう出しておいていただきたいと思うんですね。教会の祈りっていうのはですね、キリストが教会に満ちていますから、キリストの頭ですから、強力に神様が働いていかれるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。彼は信じられなかったんです。ペトロが救出されてもですね、いやそんなあなたは気が狂ってるって言ってですね、またはですね、本当だと言ったらですね、それは彼の見つかりだと言ってですね、全然信じてないわけですね。あんなにこう真剣に熱心にですね、ペトロが解放されるように助け出されるように祈ってても、実際そうなったら信じられないわけなんですね。人間ってそういうもんなんだなと思うんですけど、でも私たちは信じられないことでも祈るんだったら神様が働かれるってことを覚えていきたいと思います。で奇跡に向かってですね、祈りましょう。教会でですね、個人でもですね、不可能に向かって祈りましょう。今ですね、もし皆さんの中で不可能なことに関しては一個も祈ってないって方がいたらですね、ちょっとまず一個増やしていただいてですね、一個自分が不可能だと思うことがあっても、それに向かって祈り始めるっていうことをですね、話していっていただきたいと思います。そして人の救いとか御心の祈りだったら絶対叶えられますから、他の祈りはちょっと答えられるかどうかは神様に確認しないといけないですけども、でもまず私たちは祈り始めること、そして教会で祈っていくっていうことが重要であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。 そうですね、まあ、有名な箇所なんですけど、一箇所開いていきたいと思うんですが、マタイの福音書の18章ですね、お開きください。新改訳3番の方36ページになるんですけども、マタイの福音書の18章19節をお見せします。19節と20節をお見せします。ですね、マタイの福音書の18章の19節20節を見します。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。ここでですね、あなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、手におられる私の父はそれを叶えてくださると言ってるんですね。だからどんなことでも私たちは祈るっていうことをまずですね、始めていきたいと思うんですね。そして2人でも3人でも私のキリストの名において集まるところに私もその中にいるって言ってるんですね。だから私たちが もちろん個人の祈りは大事ですね。神様と深く個人的に交わるってことは大事なんですけど、同時に夫婦や親子や友人や、神様この教会で共に祈るっていうことはですね、クリスチャンが祈るっていうことが、特に心を合わせて祈るっていうことが重要なんですね。で、神様は実はこの地上の人間関係というのを見ておられて、あなた方地上でつなぐならそれはつながれており、あなた方が解くならそれは解かれているって書かれていますけども、だから大事なんですね。で、祈り求めなさいっていうですね、この御言葉のところには必ずですね、許しが書かれているんですね。許してない人がいたら許しなさいっていう、そうしないとあなたも許されない、許されないよっていう、そのことがいつもこう書いてあるわけです。だから私たちはその本当に祈りが聞かれるために心合わせて祈っていったら聞かれるわけですから、そのサタンもそれをしていて、私たちが心を合わせないようにですね、夫婦だったら夫婦で夫婦で祈りっていうのをですね、こう妨げていきます。で、教会だったら教会で共にこう祈るっていうことをですね、こう妨げてくるわけなんです。でも、もし私たちが心を一つにして祈るなら、このすごいことが起こってくるわけなんですね。なので私たちはその心を合わせて祈れるように祈りましょう。で、もしその例えば夫婦間でうまくいかなかったら、それを神様の前に持ち出してですね、祈るっていうことを出していきましょう。親子間でうまくいかなかったら親子間で祈るっていうことですね。で、その教会の中でうまくいかないことがあったら、私たちは人間関係においても神様がそれを導いているので、許してない人があったら許す、許せなかったら信仰によって許しますと、信仰を用いていくっていうことですね。で、そのことを通してこの一つになって祈るということがいかに大事かということをですね、私たちは覚えておきたいと思います。で、これから神様の爆発的な働きが始まってくるんですが、でもですね、その土台というのは大事なんですね。で、この初代教会というのはすごいいろんな迫害や困難があったんですけど、こうガチッとしてるんですね。一つなんですね。で、もちろんペテロが救出されても信じないとかですね、なんかちょっともちろん不信仰なこともあったんですけど、でもですね、その彼のために熱心にこう祈り続けていたその祈り、また一つだったということですね。これは非常に大きな土台なんですね。私たちもこれ教会が福岡教会もリバイバルの前に大したけど収められないになって、数万人の教会がまずできますけども、でもその時に人がたくさんいてもですね、土台は私たち一人一人のこう関係なんですね。本当に私たちが一つになれるかとか、それぞれの夫婦が共に一つになって祈れるかっていうのは、それは実は そこがポイントなんですね。で、サタンもそこを崩してきますし、そこが弱いと私たちはこうまた崩れてしまうことなんですね。私たちは一致して祈ることができる、また心一つにしてできるっていうことはすごい大事なことであるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、今例えば夫婦間なら夫婦間でそういう取り扱いがあったら、そう、神様がまず私たちを一つにしようとしてるんだっていうことをですね、覚えてですね、その祈って対応ですね、もちろん私たち人間にはできないんですけど、人を愛するとか基本的にですね、一致するってことはできないんですけど、神様に求めてですね、行きたいというふうにですね。今回ですね、猫がですね、 私事なんですけど、猫が死にそうになってしまってますね。乳腺腫瘍って言ってこうおっぱいのところにこう腫瘍ができるんですけど、こう普通1センチとかちっちゃいんですけど、こんな大きくなっちゃってですね、でこうグズグズして、まあ、あの手術しても治らないと言われたので、グズグズしてるうちも大きくなってしまってですね、もう連れてったらもう先生にすっごい怒られてですね、こんな手袋なんて連れてきてもダメだとか言われてですね、すごい怒られて、まあ、怒られることは分かったんですけど、まあ、それでもですね、もう長男が手術代を出してくれると言ったので、こう連れて行ったんですけども、で手術を受けさせてもらったんですね。でもその家に帰ってくださいって言って帰ってたんですけど、すぐその呼び出しが来てですね、で呼び出しが来て、で手術したけどあまりの貧血がひどくて、すぐ死ぬかもしれないので一応この状況を見といてくださいって言われたんですね。で、こう見に行ったんですね。で、そしたらでもその時で感謝しながら行ったんですね。車で行ったんですね。師匠のことも感謝します。自分のですね、その対応が遅いためにこうなってしまって、そして本当にこのことも感謝しますって、悔やるためなら感謝してたんですけど、なんか部屋が来てたんですね。で、行ってみましたら、こう猫がいるんですけども、足が切り始めて、まだ効いていてですね、こう自分でこう一生懸命立とうとするんですけど、立てないんですよ。それでこうなってしまってですね、こうバタンバタンバタンバタンこう倒れながらですね、でもなんとか生きようとしてるんですね。こうなんとかこう立ち上がろうとしてるんですね。で、もう手遅れになってからですね、手術受けさせられてですね、で、自分の状況どうしようもないんですけど、どうしようもなくてもですね、こう、まあ、その猫にとって本能なんでしょうけど、それを見た時にですね、神様からこう語られたんですね。あなたは諦めていませんかって言われたんですね。あなたはいろんなことを諦めていませんかって、猫のようにもう自分の状況をどうすることもできなくて もうこう生きようとしてこうですね、やってるところを見てですね、自分はですね、いろんなことを諦めていたな。で、もちろん人間的に頑張れるということじゃなくて、本当にですね、感謝して祈ったり、信仰を用いなくちゃいけないということをですね、すごく思わされたんですね。で、そしてもう帰ってきたんですけど、で、そしたら夕方まで持ってですね、あ、よかったなと思って、こう、連れて帰ってきたら、翌日から急にご飯を食べれるようになってですね、なんかすっごい元気になってしまって、この間、昨日から抜糸してきたんですけど、すごいですね、元気になっちゃったんですね。もちろんもう一回なったらもうがんなので他に転移するでしょうし、もう今度なったらもうダメですよとは言われてるんですけども、でも本当にですね、主が、もうダメだっていうところから言い出してくださったんですけど、私たちも諦めてしまっていることとかですね、不可能だなと思うことがあったとしても、その諦めることなくですね、こう神様に求めていきたいと思います。そして教会で祈っていきたいと思うんですね。そのことを覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。主は来て働いておられることをありがとうございます。またあなたの働きはすると突然という形で起こってくることをありがとうございます。私たちは決して諦めることなく、特に神様の御心に関して神様大胆に祈っていくことができるように、また心を一つにして祈っていくことができるように助けを導いてください。この時を感謝します。癒しのためをお祈りいたします。悪いところからその部分に手を取ってお祈りください。また罪はと妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお持ちしましょう。お祈りします。愛する天の父様、この時を感謝します。今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストの一人一人 この精神と体に命じる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。もうある方によってはこの感謝をこうし続けるということがポイントになるとおっしゃわされます。感謝をし続ける中でこの逆転と奇跡が起こってくるとおっしゃわされます。あなたは感謝をやめてはなりません。感謝をし続けてください。その向こうに私はあなたに奇跡を用意しているとおっしゃわされます。誰かによってこう予言を語るということを導かれているように見えます。あなたはこう私の言葉を語っていきなさい。あなたの思いと全く違うことをあなたの口からそれを語るようになるとおっしゃわされます。それは私が語ることであり、その言葉は真実であるとおっしゃわされます。感謝します。また胃腸のためになります。イエスキリストのその方の胃腸の働きを正常な状態に戻り、 背中が痛い方と思います。イエスキリストのその方々の背中の痛みをその方々にお持ちください。感謝します。またある方の、ね、ご主に既に聞かれていると幸せられます。あなたはさらに感謝をしてください。またそのあなたの取りなしているその人に私は豊かな祝福とこの恵みをさらに表そうと幸せられます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アーメン。